今日はヨエル書第3章です。このところでは諸国の裁きとイスラエルの祝福が語られています。一節に、見よ、私がユダとエルサレムを回復させるその日というふうに出てきています。それはいつになるかは明確には分かりませんけれども、必ず神様は回復させるその日を与える、その約束があるわけです。そして二節を見るならば、すべての国々を集める、それはヨシャファテの谷に連れ下り、そこで彼らを裁くと神様は言われるわけです。ヨシャファテの谷、一体どこを指すのか、それは明確ではないわけですけれども、そこに全世界のこのイスラエルに敵対する国々を集めて神様は裁く、そのように言っているわけです。4節には、ツロとシドン、またペリシテの全地域よと出てきているわけですけれども、それらの国々もまたイスラエルに敵対していたものであったわけです。4節の割には、お前たちへの報いをお前たちの頭上に返す、神様自身が報復される。ですから私たちも何かこの害を与えるものがあるとするならば、私たちは神様の手に委ねるべきであるわけです。そして神様が必ずその報いをなしてくださる。6節には、ユダの人々とエルサレムの人々をギリシャ人に売って彼らの領土から遠く離れさせたからだとあるわけですけれども、もちろんツロやシドンやペリシテはこのイスラエルを助けるってことは全くなかったわけです。ついにはこのバビロン捕囚となるわけです。ギリシャ人に売ってとここには出てきているわけですけれども、しかしその後にはローマ帝国の時にイスラエルは完全に滅ぼされて、そして主にヨーロッパの方に、言うなれば逃れて行ってしまう、国を失ってしまい、そして第二次世界大戦の後にならなければもう一度イスラエルは復興しなかったわけです。そしてまた大きな迫害を受ける、そのようなこのイスラエルの歴史を見るわけですけれども、しかし7節には、彼らを呼び戻してお前たちへの報いをお前たちの頭上に返しという言葉が出てくるわけですけれども、神様は再びこのイスラエルの民を、今のパレスチナですけれども、戦後集めて国が復興していく、それはもうある意味驚くべきことであるということを思います。神様がその通りになさなければできないことであるわけです。9節のところには、聖戦を布告せよ、そしてまた10節には、隙を剣に鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよとあるわけですけれども、言うなればおそらくは最後の戦いのような時が来るのではないだろうか。イザヤ書には対照的に剣を隙に槍を鎌に、この打ち直すような平和がもたらせるようなその時が来るということが言われているわけですけれども、しかしその前には大きな戦いが出てくるわけです。そのことはまた黙示録にも記されてあることであるわけですけれども、私たちもまたそうしたことに巻き込まれてしまう可能性もあるかもしれません。しかし神様が12節を見ると、諸国の民は立ち上がり、ヨシャファテの谷に登ってこい、私がそこで周辺のすべての国々を裁くために座に着くからだ、私たちが裁くのではなくて神様が裁いてくださる、私たちはただ主に従って この聖なる戦いを戦い抜かなければいけない。おそらくこのことはただ武器を取って戦うというよりも神様自身の後について、そしてまたそれはこの信仰の戦いであるということを思わさせられるわけです。なぜならばローマ時代にあってクリスチャンは武器を取って戦ったのか、戦わなかったわけです。もうそのようなことがあってももう喜んで命を神様に捧げていく、そのようにしていったわけです。そしてその戦いは主の戦いであり、13節見るならば、釜を入れよ、刈り入れの日は熟した、来て踏め、踏み場は満ちた。これはもう神様が裁かれる一つの姿であるわけです。そしてまた14節にはこの主の日が判決の谷に近づく、15節に太陽も月も暗くなり星もその輝きを失う、もうまさにこの天変地異のようなことがやがては起こるわけです。そして16節見ると、主はシオンから吠え、エルサレムから声を上げられる、天も地も震える、主はその民の酒どころ、イスラエルの人々の砦である。やがては再臨のキリストがエルサレムにやってこられる。そしてこの千年王国、キリストが治められるっていう時があるわけです。17節に、あなた方は知るようになる、あなた方の神主であるこの私が我が聖なる山シオンに住むこと、そのことをなんとヨエルは予言をしたわけです。そしてさらには18節に、その日には山に甘いブドウ酒が滴り、他には乳が流れ、ユダの谷川のすべてに水が流れ、泉が主の宮から湧き出てシテムの渓流を潤す。神様の御栄え、また祝福が豊かに与えられる、そのことがこのところで語られています。そして20節には、ユダは永遠に、エルサレムは世々にわたって人の住むところとなる。かつては偶像礼拝のために裁かれ捕囚となって荒れ果てたところが、永遠にこの住むところになる、神様は変えてくださる、その約束を与えてくださっておられるわけです。そしてまた私たちは目指すところはこの世の祝福ではないわけです。私たちは永遠の御国、神の御国に凱旋して、そのところで神様の永遠の祝福に預かっていく、そのことを覚えて、また私たちは主に従うものとさせていただきたいと思います。